これ録音しますね。はい、ローマ8章31節から35節ですけど、すごい聖書はね、いろんな言葉で読んでみると分かりやすいよっていうことが、今言いました。いろんな訳で読んでみてもいいしね、読んでみてください。そしたらね、本当一回こうつらっと読んでも分からないようなところでも、あ、なるほど、あ、こういうことやったんかとかね、すごい分かってくることがよくあるんで、ぜひおすすめです、ね、でしかも今無料でこの携帯でいろんな言葉が読めるっていうものすごい時代になったんで、昔はだって聖書ね、一冊何千円か出して買い寄ったんですよ、こんなの。でしかもそれ全部取っとく場所ぐらいで持ってこれんしね、しかもね BFF 全部20冊持ってきました、うわーみたいな、もうそれだけでもう山登り行った感じで大変でした。でも今はこの携帯があればね、あ、パソコンでももちろんいいけど、いろんな言葉で無料で読めてしまうっていうすごい世の中なんで、ぜひですね、もういろんな場面でいろんな隙間時間に聖書をこうちょこちょこもう読んでね、はあ、こんなこと書いた、こんなことも書いた、いやすごいみたいな、もっと聖書を知って、そして聖書を知るっていうことは俺たちの作り主、俺たちの救い主、俺たちの助け主を知るっていうことなんで、ぜひぜひですね、このイエス様ともっと近づいて、もっと親しくなって、もっと通過になって生きていけたら最高やねんかなと思います。ということで今日は、ローマ8章31節から読みました。で、まずね、この恵みになんち言ったら、もうこれ今までね、ローマ8章ずっとやってきてますけど、このいろんな恵みがずっと出てきたよね。いろんな恵みがずっと出てきた、例えばね、俺たちが神様の子供にしてもらえるよとかいうことが書いてあったんですよ、ね、で恵みってもう一回おさらいで言いますけど、恵みちゃんなんか、ね、恵みっていうのはもらう資格がないのにただでもらえる神様からのプレゼントですよ、ね、ただで、もうちょっと言えば信じるだけでっていう言い方をできると思うんだけど、信じるだけやからお金はいりません。それから特別な能力もいりません。なんか長い経験もいりません。偉い立場もいりません。信じるだけでどんな国の人でも、どんな立場の人でも、どんな金持ちでも貧乏な人でも、どんなに頭のいい人でもそうじゃない人でも全然 OK ね、神様からのプレゼントが待ってますよっていうのが恵みで、この恵みがこのローマ書 8章にはてんこ盛りなんやけど、どんなのが出てきたか覚えとる？みんなちょっと分かる人言ってみてください。どんな恵みが書いてあった？神様からあんたたちこんなんしてもらっとんばいとか、こんなのもらっとんばいっていう、どんなんがあった？覚えとるやつある？覚えとらんでも調べてもいいよ、今見てもいいよ、全然なんかあったら教えてほしいんですけど、このうん、そうよね、天のお父さんの子供になるね。そしてアッバ父をね、覚えてますか皆さん、アッバ父ちゃんって、言える。よくカイ君がね、お父ちゃんって言ってきますけど、本当にあんな感じだよなって言ってね、いつも思ってますけど、他にどんなのありますか？恵み、ローマ書8章、相続人、おー来ました、相続人になる。英語で言うとえらい簡単ですね、 heir、それだけですね、しかも読みにくいっていうね、 H-E-I-R って書くのに、なんで air な、なんで hair じゃなくて、なんで air、 もうそんな言いたいきりがないんですけど、相続人っていうことは神様の持っているものを受け継ぐことができる立場になるっていう、これまたすごい恵みやろね。考えたことある？神様ってどんぐらい持っとん？ちびっとだけ持っとん？それとも俺よりまあもうちょっと持っとる？それぐらい？違うよね、世界中が神様のもんなんやろ。すごくね、それを俺たち受け継ぐことができるち、どういうことこれね。子供になるということは相続人にもなるということですね。他にどうですか、まだありますか？恵み、なんかほら助けてくれる存在の話が出てきた、
うん、
精霊が、うん、
パワー、
うん、おうおう、3つの B、3つの P から救い出してくれるね、助けてくれるんだね、最初はなんだ、ペナルティね、あのペナルティね、罪のペナルティから救い出してくれる、そして罪のパワーから救い出してくれる、そして最後は罪のプレゼンスね、存在そのもの、罪があるっていう状態から救い出してくれる。だから罪がなくなる世界に行けるっていうね、これがすごい、もうこれも精霊の働きやし神様のプレゼントなんですよとかね、いろんなことが出てきてました。で他にもまだね、いっぱい数え上げたらもうね嫌っちゅうほど出てくるんですけど、 今日のところに行きたいんだけど、もうこんだけ神様からもうねいっぱいすごいものを、自分もらう資格がないものをもらいまくっとって、あんたこれどう言ったらいいと思う、出る言葉もないやろ、感謝ちょっとこれどうしたらいいみたいなね。もうパウロもうねめちゃくちゃもうここでエキサイトしてますね。ねすごいやろ。だってでしかもさ、その次いきなり神様があんたこんだけいろんなもんくれて、しかもあんたもらう資格ないのにこんだけ恵んでくれとってよ、こんだけしてくれとってことは神様はあんたの味方になりたいんばいって、味方ね。だから神様が一緒におってくれて、絶対あんたのこと離れんよって言ってくれて、こんだけ素晴らしいギフト恵みをくれとって、こんだけ用意してくれとんやけ、あんたね神様が一緒におってくれるんやけ、あんたに敵対できるやつなんかおるわけなかろうもんっていうところから始まってるんですよ。でこれがすごいことで、俺たちはねこれを本当にね覚えていきたいし実感していきたいよね。ね実感していきたい。で、大体世の中敵味方とかいうのすごいよく出てきたりしますよね。で、人間対人間、それから国対人間とか国対国とか会社対人間とか会社対会社とか、いろんなこう敵対構造っていうのが世の中にはあったりするんですよ。で、敵である以上は勝つか負けるかなんですよこれね。で実際俺たちは勝ち組とか負け組っていう言葉を作るぐらいに、世の中では勝っていかないと生き残れない、もうなんかもう全部生きとる限り全部サバイバルみたいな。でちょっと気を許したらそこの隣のやつがお前を追い抜いていって、お前はもう負けになるぞとかいう、なんかすごいプレッシャーの中で、生かされている。特に日本ではもう最近すげえなと思うんだけど、模試っていうのがあるんですよね。中高生よくわかるよね。模試っていうのは、条件が揃ったら受ける、もしかしたら受けるとか、そういう意味じゃなくてですね、模擬試験ですね。で模擬試験を受ける、何の模擬かっていうと、大学を受験するために大学の試験じゃ焦げなんか出るかもしれんけん、あんた今のうちからこうやって準備しとった方がいいばいっていう試験。でそれを受けたら、なんとですね、その模試を実施している団体からですね、ものすごい分析の結果がこんな表になって、もうこう見てもね、どこに何が書いとかわからんぐらい数字がうじゃーって書いた紙が送ってくる。でものすごい、もう平均点、もう全国平均、県の平均、学校の平均、それから順番、全国で何番、学校で何番、県何番とか、それから偏差値、これぐらいが平均ですよ、そしてこれからどのぐらいあなた離れてますよ、いいですよ、下ですよとか、いっぱい書いてあって、でこの状態だったら、今志望校、狙える学校はこれこれこれの範囲のだったら狙えますよ、そしてしかも各教科に関して国語はこういうところが良かったけど、こういうところあんまできてなくて、もうちょっとここは頑張った方がいいとか、算数はこれ、算数って言わんか、数学とかこれこれとか、社会とか英語とかもう全部うわーって書いてある。で俺ね思ったのは、っていうかね、ロッキーが中高生だった頃模試は一応あったけど、あんな恐ろしく細かい分析は来なかったんですよね。だから普通に偏差値何本ぐらいしか書いてなかった。で偏差値だけでもすごいプレッシャーあったね。1個上がるだけでこの学校受かるか受からんかとか決まるとかね、そういう世界やったから、これ偏差値やばくねとか、なんかもうすごい結構一喜一憂してたんですよ。でも今はもっとすごくて、そのこの模試であなたの将来が見えてくるとか、そんなこと書いてあるの最初のところに。恐ろしいなと思うね。でそういう中で今の10代の子たちは、ね、10代の人たちいますけど、もうそんな中で毎日学校で勉強をさせられて、お前これの時期までにここまでちゃんと終わってなかったらこの学校受かるかどうかわからんぞとかいうプレッシャーを毎日受けながら一生懸命やらされてるって、これさどういうことっていうね。本当に俺ね、なんか今この時代に中高生じゃなくてよかったなと思う。すごい身勝手な考えかもしれんけど思うんですよ。でそれぐらいみんなどれだけプレッシャーの中でガーって、やらないやばいっていう中で生きとんやろかって、もうなんかね考えるだけでもちょっともうすげえなんか苦しくなってくるね。でそういうふうに俺たち世の中では勝ち負けっていうのをいつも意識させられていく。でもそれは結局相手が人間でしかないし、相手が会社だったり学校だったりとか何らかの組織でしかない。だから要するに人間同士で戦っているようなもんなんですよ。でも聖書が言ってるのは、人間同士で戦うことは意味がないでしょって。俺たちにはイエス様を信じるときに敵になるもんなんかないんだからって。 ね、もはやもう敵がおらんって言ってるよ。すごくね。だからもう戦いモードでお前どん来るなら来い、俺はやっつけてやるこの野郎って言って生きていく必要がないんですよってまず言ってる。もう敵がおらんって。敵はイエス様がもう足の下に踏みつけてもうどうもできんことしてくれとうよって聖書は言ってる。だからイエス様信じる人は何か俺は勝ち組なんだろうか負け組なんだろうかとかこのまんまであいつよりも順位が上とか下とかそんなことにとらわれる必要がない。もちろん世の中で生きていく以上はある程度そういうのを気にさせられるよね、させられるんだけど、でもそこに縛られてしまう必要はないですよって聖書は言ってるね。なんでかっていうとその理由は神様があんたのことこんだけよくしてくれとるし、こんだけ気にかけてくれとうやん、こんだけ大事にしてくれとうやん、もうそれだけでいいやんって、それが聖書が言ってる今日のメッセージ。だから向かうところ敵なしなんですよね。だって究極の敵をイエス様がやっつけてくれたんやから、もはやそれ以上敵なんかないんですよ。そういうことを今日言ってる。で面白いのがね、で敵ってじゃあ俺たちに敵、まあ聖書読んでる人はちょっと分かると思うんだけど、神様に敵対する存在って誰よ。
悪魔
よね。で悪魔とかサタンとかいろんな名前あるけど、まあ同じやつですよ。でそいつが何をしたいのかっていうことが今日のところ読むとすごい分かってくるんだけど、悪魔ってさ俺たちに対して何をしたいか分かった、今日読んだら。一番悪魔がしたいこと、
イエス様から引き離す、
うん、そうね、イエス様から引き離す。それから他にありますか、なんかコウさんなんか言いよった。
同じです、
ね、同じか。何回か出てきたのがあったんやけど覚えてない？30ね、3節とか4節
とか、
うーんそうなんやけど、その前に33節4節ぐらい、
私たちは罪に定める、
おー来た、これよ、罪に定めるとか、あの聖書何このリビングバイブル、これだと訴えるって書いてあったでしょ。訴えるのが悪魔の一番の役目。どういうことかっていうと、こいつはこんなダメなやつなんすよっていうのをブワー並べ立てて、もうロッキーとかね、こんな偉そうに聖書の話してますけど、こいつはとんでもないやつなんすよね、もうとんでもないやつなんですよっていうのをもうずらずらずらずら全部並べ立てて神様に言い上げる、チクるね、これが悪魔が一番喜ぶこと、悪魔が一番やりたいことね。なんでかっていうと、神様から作られた大事な存在なのに、いやお前大事じゃねえよ、全然大事でもなんでもない、見てみよお前どんだけひどいかって、自分のことやけん一番よう分かるやろ、ちょっと見てみよお前こんだけひどい、お前みたいなやつは本当はおる資格ないんぞって、もうガンガン攻め立てまくるわけよ。訴えるってそういうことやろ、こいつがこんなことした、ひどいことをした、ね、こいつはこういう刑に処した方がいいって訴えるってそういうことでしょ。だから俺たちを訴えて、俺たちがどんなにひどいやつで、俺たちがどんなにひどい罰になっても当然なのかっていうことを神様にガンガン言いまくるのが悪魔の一番やりたいことね。だから時々人間ってほら、俺たちさ生きとったら自分ってダメな人間なんやないんやろかって思う時があったりするやろね、時々ありますね。ロッキーはほとんどないと思うんだけど、この間あったよ、珍しくちょっとね、だから今日雨いっぱい降ったけど、もうねロッキーがね珍しくですよ、一日もう俺は本当にねもうダメな人間なんやねんかなって思い始めた、本気でやばかったねあれ。そうで、なんかクリスチャンとかなんか人の前でね歌歌ってなんかこう偉そうにこんなんしようし、こんなん聖書の話とかしよう割にはもう全然ダメなんやねんとかいう風に本気で思い始めた時があったんですよ、先週、先週、先々週、まあいいや、とにかくそれでもう一日俺ねその日は何もしたくなくて何もできんくて、もうねずっと椅子にドデーって座って一日ボーっとしとったね。でもその時になんかねふっと気がついたのが、いや本当にそうなんかな、俺っちダメ人間やんち、もちろんそれはそうかもしれんよ、でも考えたら俺の救い主はそんな俺をわざわざ救い出すために来てくれたんや、そしてそんな俺をわざわざあの十字架にかかって自分が罰を受けて、俺が受けないけんやった罰を全部受けて救い出してくれたんやんち、なんかふっち思ったよ、気がついた。そしたら 俺がここへボテーチ座って俺ダメ人間なんや俺なんかつまらんのやんちいいよってもう何もならんし、むしろそれはイエス様がしたことに全然逆なことしようやねんかな。イエス様お前救っちゃるけお前もうこれでいいんやけんち言ってくれようのに、俺が一人でいやそんなん言っても俺っちダメやしとか俺全然つまらんしって言いよるのは、じゃあイエス様がやってくれたことは俺のためには十分じゃなかった、結局足りんかったって言いよるのと同じかって思って、で、あともう一つ思ったのは、あ、こういう気持ちのまんまずっとぐるぐるぐるぐる俺っちダメなんや俺っちダメなんやんって言いよったら本当に自分がダメになっていくんやろうなってすごい気がついたね。でそれですごいねふって思って、あ、これじゃいかんのやんち、もう切り替えんとこれとんでもないことになるなっちすごい気がついたから、その時ね本当祈ってイエス様本当ちょっとね俺ダメ人間なんやけど、でもイエス様が来て救ってくれてもう俺ただただそこにすがりついていくけんね、ただただそこにすがりついていくけんイエス様これからもねよろしくお願いしますよっちすごいね祈ることができて、そしてそのもうそれからすぐね立ち直ることできたんですよ。よかったなって思った。もしあれなかったら今頃もうひょっとしたらまだ俺あそこの椅子の上にボテーって座っとうかもしれんねんけど、そうならずに済んだのは本当よかったなって。でそれから今日のところを読みよったら本当にあこれのおかげで俺は助かったんやんっていうのがめちゃくちゃよくわかるよね。で、みんなもねもし自分ちダメ人間なんやんって思うようなことがあったらですよ、絶対思い出してほしい。まずイエス様から見たら俺たちのね、俺たちが少々頑張ろうが少々なんかできようができまい、そんなもんね関係ない。みんな神様のルール破っとるっちゅうところから見たらみんなダメ人間なんよね。だから自分がダメって思ってもそんなんイエス様から見たらあもう分かっとりますがって言われて、なあ落ち込まんでいい、あんたもう分かっとうけんってね言ってくれよ、まずこれよね。そしてイエス様は分かっとるだけじゃなくてそんな俺たちのところに来てくれたんよ。で来てくれてね、お前たち一人やったらもうどうしようもできんやろっち、できんけ私が身代わりになっちゃるけ、その罰引き受けちゃるけ、お前新しく歩みを始めていいんよって言ってくれる、これがイエス様だよね。でそのイエス様信じるときに俺たちは本当にそれまでイエス神様のルール破ってきたことで、それ今も破ってること、それからこれからも破ること、ほらこの間言ったでしょ、神様にとっては時間っていうのは時間軸でこのタイムラインじゃないよっていうことをね、神様はもう前のことも先のことも全部ごぼって一緒に分かっとっていうね言ったでしょ。だから罪が許される、ルール破ったことが許されるっていうのはどういうことかって言ったら、このごぼってなったところに全部入っとる罪が全部許されるってことなんよね。だから本当に全部クリア、もう全部コントロール A、もうデリートビシッ、もう消去却下、もう消えた削除みたいななるわけよね、すごいんですよ。でイエス様その後復活してくれたやろ、ちゅうことは本気で新しい歩みじゃこげないよっていうのを分からしてくれるし、与えてくれるこの命、これが全部用意されとるよっていうのがイエス様の救いなんですよ。だからもし自分がダメ人間と思ったら、ダメ人間やからこそイエス様のことが必要なんや、イエス様が追ってくれなどうしようもならんのやんちゅうのを思い出して、もう一回イエス様にしがみついて生きていくぞって決意する、もうこれで OK、 そしてそれからイエス様と一緒にまた歩いていけばいいんです。なかなか歩けんやったらね、這いつくばってでもいいんです。這いつくばるも大変やったらね、もう座っとってもいいかもしれない、一緒にイエス様座っとってくれるよ、元気が出るまでね、そして元気でよし立ち上がっていけるようになったかちなったちゅうたら、それから歩いていっても全然 OK なんですよ。世の中いろいろ言うと思う、条件つけてね、お前男のくせにどうのとかね、もうお前何十歳もなってからそれでどうするんかとかね、お前こうこうこうやけんとか、いろんな条件をつけていろんなことを要求してきて、お前それができんのやったらつまらないやないかっていうメッセージをガンガン送ってくる世の中、これはまさにこの悪魔がやりたいことですよ。俺たちはつまらんということを言いたい、俺たちを訴えて、俺たちにもうどんだけダメなんかっていうことを言いまくって、お前ほら見てんだけんダメなんよダメなんよダメなんよって思い込ましたい、でお前神様愛されととか言うけど何もお前みたいなやつは全然愛されとらんぞって思い込ませたいのが悪魔の働きよ。やけど神様はそんな条件なんかつけてないよ、そうやったらイエス様送ってきたりせんやろ大体ね、こうやったらイエス様十字架だけ信じるだけでいいよとか言わんのよ。やけど神様は言ってくれたい、なんでかって言ったら条件なんかないよっち言いたい、 ね、条件じゃない、ただ信じるか信じらんか、ただ受け取るか受け取らんか、そこだけなんですよっていうことをイエス様はやってくれたんよね。これがすごいんですよ。今日のところ読んだらそれをね思い出してほしい。だからもはや訴えるやつはもうイエス様の足の下で今うずくまって何も動きも身動きは取れんで、あとはもうね完璧にやっつけられるの待っとうだけなんよっていうのをねいつも思い出していきたいなって思うんですね。でこの面白いのがね、最後に一緒に確認して終わりたいなって思ったんやけど、ローマの8章1節に戻ってちょっと見てほしいんですよ。8章の1節何ちかいどうかね、一番最初見つけ出して読んでください。はい、いいよ、いいですよ、いいですよ。
今あの従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません、
はい、イエスキリストに結ばれている人はもはや罪に定められることがありませんって書いてある。わかった？今日のところで私たちを罪に定めるのは誰ですかって出てきたやん、いっぱい。神様ですか、イエス様ですか、いやそんなことあるわけないでしょ、とんでもないでしょって出てきたやろね。でもなんとこのことがもうローマの8章の一番最初からイエス様につながっとったら、俺たちは罪に定められることなんかないんよって訴えられて、お前やっぱこんな悪いことしてこんなつまらんでこんなダメやったから、お前はもう何牢屋懲役18年とかそんなのないよって最初から言うてある。でそれを確認するかのようにもう一回今日のところで念を押してくれたやんね、うん、だからローマの手紙、ローマの人たちに手紙を書いたパウロっていうのはこれがものすごいよう分かっとったよね。でだけん安心していいとよ、ね、神様が味方になってくれと。だけどもう敵対するやつなんかもう誰も敵にはなれんやろもんっていうことをもう一回教えてくれる。そして、神様が俺たちをどんだけ大事にしてくれて、どんだけ良くしてくれて、どんだけすごいものをくれとんかち、ね、そしてイエス様がどんだけ俺たちのことを思っていつも俺たちをそばにおってくれていつも助けてくれよんかっちゅうことを覚えていつも実感して生きていこうやっち今日のところでも言ってくれています。なのでイエス様信じてる人はただね1週間にいっぺんなんか楽しい賛美の集まり行って聖書の話聞いて、あよかった今週もこれでなんとなくいい感じになってなんとなく元気が出たとか、そんなんじゃねえよってことね。イエス様毎日一緒におるよ、ね、そしてこのイエス様の味方、俺たちの側に立ってくれて、俺たちにもう本当もう言葉で言い表せんぐらい用意してくれて、もう敵対できるやつなんかおらんとばいってね、そして誰も神様に自分のことをこいつこんなダメなんですよ、あんなダメなんですよ、これもできんのでしょ、これもつまらんのですよ言う人もおらん、言うこともないし、神様それをもし聞いたとしてもいや違う、こいつはもうイエス様信じたんやけ、ね、絶対そんなことない、私の大事な子供になったんやけ、私の相続人なんやけ、ね、私の家族なんやけんって神様が言ってくれるよっていう、この事実をみんなでマジ実感しながら生きていきたいし、ますますね作り変えられていきたいと思います。本当に皆さんすごいやろ、これやばいよ本当にね。でこれをもうもっともっと実感して、俺たちがね本当の安心とか本当の喜び本当に感謝で溢れる時に俺たちも変わっていくし周りも変わっていく、これね一緒に体験していきたいと思います。 OK?じゃあ最後お祈りして終わります。イエス様ありがとうございます。今日も BFF で、それぞれの場所からまたこの場所からつながることができてありがとうございます。俺たちイエス様を、信じるっていうこのことですら、神様からギフトとしてもらっています。本当に俺たち自分の努力で、ああ分かったからとかなんか納得がいったから信じるんだっていうふうに思うかもしれないですけど、でも実はそれですら、神様の聖霊を通した働きであることを、本当に感謝をして、もう一回確認したいと思います。今日ローマのこの8章の31節からのところに書いてあったように、俺たちに神様がこの作り主がなんと味方してくれている、それが証拠にイエス様を送ってくれたやないか、そしてイエス様を通して救いを完成させてくれたやないかって書いてあった。このことを本当に俺たちが毎日の生活でリアルに実感して、そして俺たちがこの事実によってどんどん作り変えられることができるように 助けてください。本当に俺たちはイエス様いなければただのダメ人間でしかないんです。もうどう頑張ってももうちょっとあいつよりはいいダメ人間とかそれぐらいにしかなれません。でもイエス様はそれを承知で、それをだからこそ俺たちのために救いをもたらすために来てくれたっていうことを今日また確認することができました。本当に俺たち生きていく中で自分がダメなんやないかとか、もうこんなのやったら追ってもらんでも一緒やねんかとか思うことがいっぱいあったりするかもしれません。でもその時に思い出させてください。いやそうじゃない、お前を作った神様はお前のことを大事に思ってくれとうやんっていうふうに思い出させてくれた、くれ、そして俺たちがまた、安心して力を取り戻して歩いていくことができるように助けてください。本当に次から次からいろんなことが不安をもたらしてくるこの世の中ですから、絶対に変わることのないイエス様の約束をいつも、思い出しながらその約束にしがみついて進んでいくことができるように、この新しい1週間も祝福してください。みんなそれぞれに学校や、仕事や、うちの中でのいろんなことあります。そしてまた体の体調が優れない人もいます。いろんな状況でいろんな課題がある人がいると思いますけど、イエス様は全部それを知っていてくれますから、安心してイエス様に喜びとそして祈りと感謝を捧げながら毎日歩いていくことができるように、今週もイエス様を守って祝福してください。イエス様の名前がますます輝いて、イエス様の救いがますますリアルにみんなの毎日に実現しますように、このお祈りを感謝を込めてイエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。イエーイ。